今晩恵みをいただく御言葉はヨハネによる福音書の21章です。ヨハネ21章、ヨハネによる福音書21章、はじめに1節から3節を宣言いたします。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。アメン。では一言お祈りいたします。ハレルヤ。我らの愛する主イエス様、御言葉であられるあなたが今晩もこの御言葉を通して私たちに今こうして接しておられ、そして私たちは今あなたを目の前にしている。イエス様、あなたとこのような形で交わりが持てるこの幸い、この恵みを感謝いたします。どうか今取り継ぐしもべの唇をあなたが支配して、あなたの語り継ぎたいことを主よ、あなたご自身が支配してお語りください。どうか今一人一人の血潮で清め、耳を清め、心を重い体を清め、あなたの御言葉、あなたの命そのものを存分に豊かにいただき尽くすこの時とならせてください。これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの素晴らしい主の御名を褒めたたえ賛美いたします。先ほど、ね、お食事の時ですね、恵美姉妹が、この、ね、あなたは若い時は、ね、好き放題なことをして、ね、好きなところに行ったけれども、ね、しかし年を取ったら、ね、他の人が、ね、その縛ってあなたの行きたくないところに連れて行く、ね、っていう話、ね、まあ、お食事中 にも本当にこのような御言葉話が、ね、話されて、とても嬉しいんですけども、それがこのヨハネ21章にあるんですね。本当にこのヨハネ21章、本当に私たちに示唆を、ね、豊かに与える場面であります。で、シモン・ペテロ、ね、また、ね、その他名前が、ね、いろいろ出てきますね、マトマスや、ね、ナタナエルや、ね、ゼブダイの子たち、ね、おりました。で、まあ、彼らですね、漁に行くっていうこのシモン・ペテロのその言葉、ね、要するに昔の仕事に戻って、今まで3年半もの間イエス様と、ね、寝食を共にしてイエス様についていった、ね、けれども、どうもイエス様、ね、十字架復活の以降、どうも自分たちと一緒にいない、ね、なかなか一緒にいてくれない。でそれでもう何をするのか、もう手を、ね、手をあぐねて、でそれで、まあ、漁に行く、と言ったんでしょうかね。昔の仕事に戻ろうと、ね、しました。でそれで、まあ、彼らはみんな同意してですね、一緒に小舟に乗り込んだんですけども、しかしその夜、ね、まあ、シモン・ペテロ、また、ね、ゼベダイの子たちは漁師ですから、漁のプロです、ね、きっと夜の方が魚が取れる、ね、この時期は、ね、夜あそこのガレア湖のあの場所がよく取れるんだ、ね、熟知していたんでしょうね。でそこに漕ぎ出していくんですけども、しかしですね、何も取れないと書いてあります。これ奇跡です、ね、普通網、ね、網を使った漁を、ね、投げたら必ず何かしら魚が取れて叱るべきなんですけど、しかし一晩中ですね、網を投げても投げても一匹たりとも魚が取れないんです。この、ね、無量、ね、大量の逆なんていうのか分かんないですけども、ね、無量というんですかね、魚なしなんです、ね、全くもって魚なしの無量という奇跡が起こりました。
この奇跡というのはなぜ奇跡と言えるかって言ったらね、生態系というのは、夜 動くやつ、動き出すやつ、昼動き出すやつ、朝に動き出すやつ、そしてね、動き出すやつのこの種類が全部違うんですよ。だからその動き出すやつのいい悪いは別として、網を下ろした時大体ね、あの良さそうなところを朝早くある種類のこの魚がこう占拠して、そこをもう戯れるんですね。そして彼らが満腹になった後に、まだね、後のものが出てきて、そこ深さによってもその生態系は違う。浅瀬にいるものね、中間ぐらいにいるもの、深いところにいるものね、朝に活発なもの、昼からのこのこ出てくるもの、夜になってね出てくるもの、みんな違うんですね。だから必ずね、網を下ろした、網を下ろすまでのこの海の状況であるならば、必ず何かしらかかるというのがこの海なんですけれど、何にもかからなかったということはここに書いてあるわけなんですね。聖書はですね、聖書に書かれてあるこの全ての状況がね、本当であったということ、それを示すために、その時代について状況について現れた人物について事細かく説明が必ずついているんですよ。説明付き。それでその説明付きのその聖書を私たちが理解しやすくして、その説明付きの聖書の良し悪しをしっかり踏まえた上で、あなたたちは前の人が分からなくてね、二択の中間違った選択をしたやつを、もう答えがもうすでに出ているので、その二択の正しいことを選択しなさいということで、恵みに満ちたね、この約束の恵みの書として主はこの聖書を与えてくださったわけなんですね。この聖書に弟子たちが出ていきます。弟子たちがね、本当にイエス様と一緒にいるときはね、もう心がいつも豊かなんですよ。ということなんだけど、イエス様と離れると自分たちのやることがわからない。やることがわかるつっても、能力以下によってイエス様と自分たちは異なっている。だからイエス様のような働きは到底できない。もうあらかじめ心の中で彼らはもう自分自身をね、全部測っているわけなんですね。イエス様イコールね、もうすごい方ね、イエス様イコール奇跡印不思議が普通に行われる、そのような方、私イコール何にもできない、できること何、漁師だったのでカリラヤの海辺に行けば、そこにおいてはね、もう本当に右に出るものがいないほどの腕ね、腕プチのその漁師であるということだったんですね。皆さんも同じなんですよ。私も同じなんですよ。皆さんがイエス様を信じます。信じていってイエス様がなされたことをたくさん聞きます。そしてイエス様のなされたことをたくさん見ます。ですけれど、イエス様が突然自分たちのそばに行ってくださった時にはいいんだけど、そばにいない時に自分たちができることは何もないということに気づいてしまうのが私たちなんですね。皆さんそうでしょ？ね？教会でメッセージを聞きます。聞いて、それでその奇跡に預かる主人公としての自分がいる。でしょ？癒されたい主人公。ね？祝福されたい主人公。解決されたい主人公になりたい。そのような自分はあるものの、ね、それを起こすものの自分としては、皆さん一人一人がね、それに自分を当てはめるということは、もう本当に難しいことですよね。できないです。だから彼らはどういう結論をね、やってしまったか、結論に至ってしまったか、言ってもしょうがないよね。言ってもしょうがないよね。だからね、ここでダラダラダラダラ何にもやることもないね、できることもない、イエス様がいない状況の中において、自分がやることもできることもない状況で、今ねこの場所にいるのはね、毎日が無駄であり、そして できない自分を証明するそのね確実な日々に過ぎないとするならば、ここにいても何もできないからもう結論出すしかないと思って、なんて言った、悩みに悩んで、そして私は寮に行くって言ったんですね。そしたらイエス様がね、本当に召し出してくださったこの弟子たちというのは、大体このね、あの寮と関係がある仕事に勤めていたので、それを聞いたその周りの方々も、私も行く、それぞれが考えていたんですよ。誰かがね、唇を切ったら、もうそれしかないよね、まあそうだ、それしかないよねつって、そこにね、私もそれにするという結論、その結論が出されたのがこの場面なんですね。イエス様は彼らがもう失望して、そして昔に戻ろうね、だからやることがない、できることはないとなると、人どうするかっつったらね、できることがある、やることとして思い出すものがある、体験がある、経験があるというところに自分を向いてしまう。刑務所に行くと職業訓練というのをするみたいなんです。で、それをしっかりね、こう訓練をした人たち、訓練をした人たちは多分ね、自分が身につけたその期日に基づいてね、自分の生活を立てていくことができると思います。でも刑務所に行って点数稼ぎのために訓練を受ける、そしてそれだけではなく、手で切ってそれをやろうとしていることに対して、ね、つまらさ、つまらないということを感じるという人は、手で切って自分が訓練を受けて資格を取ったもの、それにね、首だけして自分の生活を成り立たせていこうという人があまりいないんですよ。なぜかつったらね、不真面目であった彼らが職業訓練を受けた時に、これによって自分はもう生まれ変わるんだということであるならば、出てきてそれに邁進することができるんだけど、不真面目で一発犯罪をやったらボカンと金が入ってしまう、そういうことにね、味しめた人たちというのは、月々働いて20万そこそこっていうのはね、もう走った金でどうしようもないんですよ。だから自分たちはそれしたくないね。まあ一日ね、1ヶ月で 2,3 回悪いことすればね、もうそこそこのね、贅沢三昧ができるということに走ってしまう。でもね、もし記憶喪失かかってしまったら、そういうことはできないわけなんですよ。イエス様の偉いところは何かって言ったらね、記憶喪失ではなく、以前のものは過ぎ去り新しくなる、その志を起こしてくださる方だから、すごく偉いんですけれど、その以前のものは過ぎ去り、見よ新しくなったというこの生き様に移るために必要なことがあるんですよ。どういうことかって言ったらね、以前のものは過ぎ去り新しくなったという志を持った時に、以前のものは過ぎ去り身を新しくなったというこの結論に至るように、主が手助けしてくださるんですね。だからまずは本当に自分のね、以前のことを忌まわしいと思っているんだったら、以前のものは過ぎ去り身を新しくなった、ああ私は以前のものは過ぎ去ってほしい、私から以前のものは過ぎ去ってほしい、この願いがなければならない。私から以前のものは過ぎ去ってほしい、この願いなくして身を新しくなったということはないからです。皆さんはね、自分のあるこの過去とさよならするために、以前のものは過ぎ去りたい、以前のものは過ぎ去りたい、ああ以前の自分には戻りたくない、過ぎ去りたい という決心を痛いほどやったことありますか？それを言いたいことをね、もう本当に、ああ以前のことは過ぎ去りたい、もう全部過ぎ去りたい、この願いなくして身を新しくなったということはないわけなんですね。まず皆さんが本当にね、自分の過去ね、過去のある地点からね、本当に解放されたいと願うならば、何をするべきかって言ったらね、以前のものは自分の過去のこうね、こう思い出して、これやったこと、これやったこと、これやったこと思い出して、以前のものは過ぎ去ってほしい。イエス様、これを過ぎ去らせてください。イエス様、これを過ぎ去らせてください。イエス様、以前の私を過ぎ去らせてください。イエス様、以前の私を過ぎ去らせてください。この願いを立てていかなければならないんですね。その願いを立てないことには、身を新しくなったということにはならないからです。私はですね、すごい不思議な体験をしたこと、以前のものが過ぎ去って身を新しくなりたいと思ったのはですね、口がすごく悪かった私は、ですね、クリスチャンになってから自分の口の悪さに恥ずかしさを覚えたんです。本当に口が悪かった。私はあのね、普通に喋れない女だった。こんにちはっておしとやかなこのね挨拶なんか、いつのもの、いつやったか分かんない、ぶっきらぼで偉そうでね、人見ればかじっちゃう、ね、冗談交じりで人をね、すごく恥ずかしい思いをさせちゃう。もう本当にね、周りの人たちが私が恐怖だったと思いますよ。わけもなくあいつと会うといつも恥ずかしい思いさせられてしまうということがあって、クリスチャンになってからね、それがね、思い出して恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがない、恥ずかしくて恥ずかしくてしょうがないから、だからね、もうその恥ずかしいことからもう本当に解放されてほしい、そういう願いがもう私の中にも先生満々でした、ね、なんでそういうね、もうそういうことが思い出されているから恥ずかしいんですよ。思い出されてなかったらまだ平気っていうことなの、ね、自分がやったことへのね、恥ずかしさを思い出すということは本当に私たちには必要なんだけど、私たちのこの記憶の回路というのは何かって言ったら、自分にとって都合が悪くて辛いことというのはね、埋もれてね、埋めてしまいたい、忘れてしまいたい、そのね、働きがあるわけなんですね。でもダメです。自分がどんなことをしてきたか思い出すべきです。思い出すこと、それはとっても必要なことなんですけれど、そのために皆さん自身がね、以前自分が神と人の前で恥ずかしいことをしたのを思い出した方がいい。主よ、私はこういうことをしました、あ恥ずかしい、主よ、私はこういうことをしました、あ穴があったら、あったら入りたい、主よ、私はこういうことをしました、言い回し、主よ、私はこういうことをしました、うわどうしようもない。そんで自分がやったことのね、忌まわしいとこ、恥ずかしいとこ、それをね、なかったことにはできないので、始末をつけるためにね、思い出す、思い出して、もう昔したこと許してください、イエス様、許してくださいと、私たちはまずイエス様に許しを請う。次何をするかってね、もう二度と私の人生でこういったことのね、再現はありませんように、二度とありませんように、主よ、私を助けてください、 そうやって私たち祈ると、主はね、保証として、見よ、新しくなったのところに私たちを連れてってくれるんですよ。以前のものは過ぎ去り、見よ、新しくなった。これね、ただの言葉で、何もしないで、以前のものは過ぎ去り、新しくなったということではない。自分がやったことを思い出して、ね、悔いること、ね、恥ずかしいこと、恥ずかしい思いをすること、忌まわしいことに出して、でも、あんなにとんでもないことをしたのかって、身震いをすること。そういうことを通して、もう本当に主よ、私は二度とそういうことに、ね、そういうことしたくありません。私を助けてください。私が犯した罪許してください。と、私たちが告白すると、主はね、何をするか。見よ、新しくなったというこの領域に私たちを連れていくわけなんですね。それで、初めて私たちは、以前のものは過ぎ去り、見よ、新しくなったというこの領域に行って、ね、行くんですけれど、あのね、弟子たちね、本当にイエス様に頼り切って信仰生活をしていて、ね、もうイエス様が全部をやって、自分たちは小判ザメみたいにくっついていっただけなんですよ。くっついていっただけ。それで弟子たちは何を思ったかって言ったらね、イエス様なしで私たちができることは何もないじゃん。ということを実感しました。そしてイエス様が自分たちとずっと四六時中以前のように言ってくださるね、ということはない。それももう現実として分かりました。それで達した結論が、何にもできない私たちがここでね、ダンゴムシのようにくっついていったって意味はない。だからもう結論として、何にもできないこの場所ではなく、何かできる場所に行って、何かできることをしようと思って、そして私は寮に行くということなんですね。イエス様に会ってクリスチャン生活をしていて、それでね、ある時、私何にもできないじゃんということに気づく時があるんです。何にもできないじゃん。気づく時があるんです。私たち一人一人、誰しもが、私は何にもできないものじゃん、ということに気づいた時に、ね、主があなたたちにできることはこれなんだよ、ということを教えてくださるために、今日のこの御言葉があるわけなんですね。しっかり聞いてください。何にもできない私が、ね、どのようにして変えられていくのか。まず、何にもできない自分に対して失望してください。失望しないことが問題だよ。何にもできない。できないんだったら、ね、何にもできない自分に対して失望するべきなんですよ。ね、失望した挙句、ね、右でも左でも結論を出すべきなんですよ。ただし、彼らはイエス様なしじゃ何もできないという結論に至ったんですね。それでイエス様なしじゃ何もできないから、寮に行くというね、行動パターンに行ったわけなんですね。イエス様なしじゃというところは、これがもう大きなね、彼らのこの幸いだったんですね。私たちが何かしようとしても、イエス様なしじゃ何にもできない。何にもできないんですよ。イエス様が自分に言ってくださる、言ってくださらないということは、あの当時の弟子たちにとっては、もうイエス様は言ってくださらない方として、こう彼らが認識していった。だから、言ってくださらなければ私たちは何もできないので、寮に行くという結論に至ったことなんですけど、幸いなことにイエス様がね、私たちに何をしてくだ、彼らと同じ勘違いをしなくてもいいように、見よ、私は世の終わりの時まであなた方と共にいるということと、力ない私たち、ああイエス様なしで私たちは何にも力がないという結論に至った私たちね、この弟子たちの二枚を踏まないようにね、私たちに今助け主聖霊を送るということを主が約束してくださいました。イエス様は弟子たちの心細さ、 それを私たちが体験しなくてもいいように何をしてくださったかといったら、世の終わりまで私はあなたと共にいる。それとあなたの力ない、いやいやいやいや、なくていいんだよ、なくていいんだよ、あなたの口に私を明かす言葉さえあればいいんだよ、明かした後にあなたが言った言葉のね、真意を問う、世において彼が言った言葉が本当かどうかをね、問う、その力はあなたではなく御霊によって明かされると言っているんですよ。だから今日皆さんは本当にイエス様が私たちに知ってくださったことを今日本当に重い心、感情、霊魂、魂で刻み込むくらいしっかりと覚えてほしいと思います。
彼らは、ね、したけど何も取れませんでした。でその結果、何が起きたか、4節から見ますと、4節から夜が明け染めた時、イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエス様が現れました。夜が明け染めた時です。彼らが夜中中の重労働、ね、本当に水浸しになって寒い思いをして、ね、ちょうど年頃は春ですから、ね、夜の、ね、その水仕事、とても寒いです。疲れます。魚が取れないということであるならば、もっと、ね、精神的なダメージは、ね、大きかったでしょう、ね、その彼らが、本当に自分で何かしようとして結局何もできない、ということに打ちのめされるまでイエス様は現れませんでした。彼らあくまで自分の経験、自分の力、自分の、知ってること、それをの限りを尽くしました。彼らはですね、漁師として、ね、これから生計を立てていくということはイエス様からは命じられておりません。イエス様からその前に何て命じられていたか、それは、ね、平安があなた方にあるように言われて息を吹きかけられて、ね、聖霊を受けなさい、父が私を使わせたように私もあなた方を使わすというふうに言っていたんです。働き人にこれからなります宣言をイエス様からもういただいていたんです。 ですからこれからは本当にイエス様、これからどうしたらいいですか、祈り求めて、そして本当にイエス様の働きのその、ね、シミュレーションをしっかりと立てていればよかったにもかかわらず、彼ら、ね、目先何していいのか分かんない、でそれで、自分勝手に、イエス様もう現れない、今までイエス様に小判ザメみたいにくっついていれば何かしら自分が一発の何かになったつもりだったけれども、いざそのイエス様が目の前からいなくなったらもう自分、ね、何もできないじゃないか、でそれでもう手をこまねいて、その挙句漁をしよう、ね、昔の仕事に戻ろう、でそれでまあ寮だったらある程度、ね、知ってるから、ね、それである程度生活できる、ね、ということを計算したんですけど、しかしあいにく何もできないですね。昔が通用しないんです。もうなぜ働き人としてもう召し出されたんですから、ね、世の中仕事でやっていこうとしてもそれ、ね、もう無理なんです、そんなことをイエス様がお許しになろうはずがありません。もし皆さんが働き人として召し出されて、でそれで、召し出された後に昔の仕事に戻ろうとして、でその昔の仕事がうまくいっていってしまってたら、働き人とかじゃないですね。あの時ちょっとなんとなく働き人になるような気がしたけど、でもやっぱり、自分はこの、この自分の腕っぷしで食っていくんだ、なんかそう思い違いしてしまう。だからあえて何も取れない、何もできない、そして本当に働けど無駄という、ね、その無量という奇跡起きたんです。これイエス様絡みのことです。皆さんもあるかもしれません、ね、皆さんも働き人として召し出された、けれども結局自分の、ね、経験、自分の何かで、ね、やっていこうとしたら なんか昔の通りにいかないなって、何も取れないな、なんで費やせど費やせど、ただもうお金が湯水のようになくなっていくだけ、時間が湯水のようになくなっていくだけ、自分のそのそれまで持っていた体力だとかエネルギーとか人間力がただ費やされるだけで、何もただただ無駄なんだろうか。この時イエス様のメッセージを汲み取るべきなんです。イエス様はこの暗闇の本当に過ぎた夜明け前というちょうど暗闇の、ね、本当に盛んな時期に、ね、夜が明け染めた時にイエス様は現れて岸辺に立たれて、そして、ね、弟子たち、それに誰かが岸辺に立っている気づくんですけども、しかしそれがイエス様だとは分かりません。でイエス様は言われます、ね、子供たちよ、食べるものがありませんね、これ、要するに食べ物がないっていうこと前提の、ね、質問の仕方なんですね。この原文の方を見ますと、食べ物がない、そうだろう、ね、まあ、そんな感じですね。で弟子たちはないですって、答えるしかないんですね。でそれで、ね、イエス様、ね、子供たちよというふうに言われたところ、本当に私たち慰めを受けます。本当に何も知らない子供、何もできない子供、本当に子供たち、食べ物がない、そうなんだな、もう弟子たちはありませんと答えるしかなかった。でそれで6節見ますと、イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った、主です。するとシモンペテロは主であると聞いて、裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。アーメン。本当に、主だと分かりました。ペテロ不思議な行動しますね。普通海に飛び込むとき服を脱いで、飛び込むのが普通でしょうけども、しかし服を着て湖に飛び込みました。なんで湖に飛び込んだか、これイエス様のもとに泳いでいくためです、イエス様のもとに泳いで、行かなければならない理由があったんです、本当に彼の心の中にイエス様に会って、本当に謝りたかった。イエス様にのことをもうすでに3回もですね、イエス様のことを言いなんで、イエス様なんか知らない、イエス様なんか知らない、イエス様なんか知らないって、3度目は呪いまでかけて誓った。そのシモン・ペテロ、イエス様、主です。本当に、この時シモン・ペテロは、さらに、漁に行くと言って、でそれで、イエス様がせっかく呼び出し召し出してくださったにもかかわらず、また世の中の仕事に戻ってしまった。もう本当にイエス様に、自分の主に合わせる顔がないってというような状況でした、けれども、本当にこの時ですね、ペテロはどうしてもイエス様に泳いで行きたかったんです、泳いで行くとしたら、自分が裸のまんまだった、でそれでこのままじゃいけない、イエス様の前に本当に裸、本当にそういう格好で無礼な格好で、行くわけにはいかないということで、服を、まとって湖に飛び込んでイエス様のもとへと泳いで行ったんです。皆さんも示されたならばイエス様のもとに行くべきなんです。皆さんの裸であること、恥ずかしいということを分かったのであるならば、服をまとってでも、それでも湖に飛び込んでイエス様のもとに全力で泳いで行って、イエス様にどんどんどんどん近づいて行って、そしてイエス様と出会うべきなんです。皆さんが失敗したとしても、本当に何度でも立ち上がってイエス様のもとに近づいていく、この心意気があったから、だから彼は後の一番弟子になったんです。皆さんも一番弟子になるとするならば、本当に失敗したとしても、それでもイエス様のもとに泳いでいく、必死で、もう自分が裸だと分かったならば、本当にそれをまとって、それでイエス様のもとに行く、こういう人が一番弟子の素質のある人です。もう一度言いますと、失敗何度でもしたとしても、それでもイエス様に近づいていくという、この心意気が一番弟子の、一番の特徴なんです。
あのね、見言葉で我に帰るということを言っているのね。見言葉がない時は自分の思いで動いてたということなんだけど、 御言葉がもともとあったんですよ。御言葉がもともとイエス様と一緒にいたので、初めに言葉があった。言葉は神と神であった。言葉は神、神、言葉は神と共にあった。言葉は神であったという言葉だよね。だから御言葉なるイエス様とずっと生活をしていたんですね。そんで自分たちが間違った決断を出した時ね、イエス様がふっと現れて御言葉をかけてあげると、彼らはすぐ気づいたんですよ。どういうことかって言ったらね、イエス様からの日頃の体験を積んだもの、日頃の体験を積んだもの、日頃の体験を積んだものは間違えてイエス様からこう離れたとしても、イエス様にあって日頃の体験を積んだことがあるので、イエス様が声を一つかけてあげるとすぐわかる、すぐわかる。それで聞いてすぐイエス様の愛する弟子ね、ヨハネですよ。ヨハネが、あ、主だって言うんですよ。御言葉が聞こえてきたらすぐ、あれどちら様でしょうねって言ってない、言ってない、あ、主だって言ったんです。私の羊は私の声を知っているって言って、イエス様に会って、ね、養われた羊というのは主が声をかけるとすぐする、それを知る。だから、あ、主だって言ったら、このペテロは今まで裸だったのにね、仕事しやすいように裸だったということなんだけどね、洋服をまどって、あのね、イスラエルのあの洋服は海の中に入ったらあれ大変だよ、命取られちゃうよ。あれは昼間は日よけであり、夜は不動だね。昼間は日よけ、夜は不動。海の中に入ったらあれも全部濡れちゃって、水を吸い込んだって身動き取れない、そのようなものなんですよ。なのに彼はわざわざ洋服をまとって、そしてイエス様に向かって泳いでいくわけなんですね。私たち一人一人は神と人の前で惑わなければならないね、洋服があります。エボデと言います。祭司の服、勤めの服、裸で出てはいけないと書いてある、裸を見せてはならないと書いてある。学んだよね、レビキで。だからペテロ誰こう羽織っていたことに対して私たちが定義がわからなかったら、これもうどうしようもないよ。ね？ペテロはすごく御言葉がわかる人。だから、主はキリスト、生きておられる神の御子です。というこの信仰告白によって、イエス様がね、もう十字架につけられる前からイエス様に対して神宣言をしたんですよ。ペテロは。そして、神に使えるものは、ね、絶対に裸で神の御前に立ってはならない。ということで、覆わなければならないんですよ。だから、下着も全部作ってるんでしょ？ね？絶対自分の、こう、下半身の恥ずかしいところを見せることがないように。ということだったよね。だから、イエス様の声、ということが分かったときに、もう神なんですよ。神に行くのに裸で行っちゃいけないんですよ。旧約聖書から見て。だから彼は命がけです。 死ぬかもしれない、重たくてね。だけど自分の裸のまんまで神であられるイエス様の前にね、行こうということはできないということで、洋服を着て海にドボンと入って泳いでイエス様のところに行くわけなんですね。私たち一人一人も、本当に私たちが働き人であるとするならば、イエス様の前において私たちが務めをなすためにね、羽織らなければならない服があります。世においてね、生きていた時に自分が羽織っていたきらびやかな服ではありません。権威、力、威力、尊厳、勢いの服でもありませんね。神の御前において立つべき時にね、必要な服がある。だからその服について本当に大切に大切に考えていった方がまだ一人いますね。サムエルのお母さんハンナね。サムエルのお母さんハンナは1年かけてサムエルのね、服を作って、そしてサムエルに着せる。そんでその服を着ている者はね、この神殿から離れない、ずっといるんですよ。そんでその服にまつわることがわからなかったね、あの時代の大祭司エリは、その掟を守ってなかったので、結局どうなったか、小さなサムエルには神の声が聞こえてきた、でもエリには聞こえなかったということがあるんですね。神の御前において私たちが本当に着なければならない服がある。なぜ？私たちの恥をさらさないためですね。今私たちが着なければならない服は何か、イエス・キリストにあって清められた血潮の服なんですよ。イエス様の血潮によって清められた、イエス様、私を頭から足の先まで清めてください、あなたの木の衣を私に着させてください、そういう祈りとともにイエス様が着させてくださる木の衣を着て私たちは出なければならない。じゃあこれで私たちは、ペテロがそのね、湖の上でイエス様が来られる場所に泳いで行く時に、普通裸で行くべきなのに洋服を着てね、惑っていたことのね、その訳が分かりました。ペテロはイエス様を神だと思っていた。だから彼はちゃんと惑っていくことによってね、イエス様へと、イエス様、あなたは神様ですというね、その印を、証をしっかりと立てている、これがペテロなんですね。いいですか、私たちは分からず屋です。だから私たちは本当にペテロとその他の弟子たちと同様、自分がやることが分からなくなっちゃうと、昔ね、できていったこと、その縄張り、そこに戻りたがる、これが私たちの習性なんですね。でも本当に感謝なことに、普段から培われたね、この御言葉によって主がちょっと声をかけてくださると、そのようなね、間違いですよ、場が間違ってる、そういうようなところにいてもイエス様が声をかけてくれるとね、あっさりとイエス様に向けて走っていくんですよ。これがイエス様の弟子の特徴です。私の羊は私の声を知っている。
で、続いて読んでいきますと、8節から、しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた、陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がった時、そこに炭火とその上に乗せた魚と パンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで三度目である。アメン。とイエス様はですね、お前たち一体何してるんだって、そんな言葉にさないですね。ただ無言で、ただ行いで、どういう行いか、炭火を焚いてそして待っていたんです。陸地でこの弟子たちが船から上がってくるのを、そして彼らのために、炭火で焼いたパンとまた、魚を用意して、朝ごはんを用意して待っていたんですね。でそれでイエス様が言ったことといえば、さあ来て朝の食事をしなさい、ということでした。彼ら、153匹もの大きな魚を、取りました。もう一晩かけても一匹も取れなかったにもかかわらず、イエス様が、ただ、船の右側に網を下ろしなさい、そのイエス様のお言葉を従っただけで、もう、一体何日分ものその成果を上げたことができたのかわからないほどの、その素晴らしい大量、153匹です。ちなみに、コインユニバーシティは、このミッション153、それが、掲げてあって、153の国々を獲得する、というビジョンのもとに、でこの日本はですね131番目なんですね、獲得されました。でこうして今ジャパン公演が、行われるようになってきたんですけども、で本当にイエス様はですね、イエス様の言う通り行うならば、私たちのこの、職業柄とか経験とか、力とかそういったもろもろ一切もうあざ笑う かのように、本当に主がこうしなさいと言われることのその通りにするならば、私たちのこのプロフェッショナリティなんかもう何でもない、本当に、主の技としか言いようがない。ただ主にひれ伏す以外にない、ただ主のお力、それだけが際立って現れるんです。私たちもこれ経験するべきです。私たちの経験とか、私たちが、我は自分はこれこれこういうふうにやってやっていくんだ、いやそんなですね、イエス様が言ってもいない、命じてもいないこと、これ、すぐさまやめるべきです。むしろイエス様のお言葉を聞くべきです。イエス様今どうすればよいでしょうか、船の右側に網を下ろしなさいという声が聞こえればそれを下ろせばいいんです。するならば皆さんの、期待した成果を想像をはるか超えたイエス様のなさる成果に驚くでしょう。イエス様はそういうお方です。そして本当にイエス様は優しいお方です。本当に牧会学、それは本当に生徒のために、キュア、癒すこと、もう一つケアすること、要するに、面倒を見ること、この二つだ、C、この、牧会学というものは、C プラス C だ、関心吾先生は言いました。要するに癒すことと、面倒を見ること、本当に羊たちを、弱っている羊を、何か、指図したり、きつい言葉で脅したりとかではなく、本当に癒すこと、そして本当に傷ついているありさま、罪を犯すしかないありさま、それを癒し、そしてそこから癒し、そこから脱出させる、ケアすること、この2つが牧会学の極意だ、言ってました。本当にイエス様のなさったことはまさに牧会、癒すことと、そして、そこから立て直して本当に働き人に作り変えることです。働き人に、作り変えられて いくんです。彼らは、このイエス様の牧会学によって、でそれでイエス様はペテロにケアし、キュアしていきます。15節から見ますと、 彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。アメン。で、子羊を飼うこと、これがまずなすべきことだよって言われました。その次16節、イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ。私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは三度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか？ペテロはイエスが三度、あなたは私を愛しますかと言われたので、心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。アメン。ここによって、ね、三度愛しますか、愛しますか、愛しますかって、まあ、原文のギリシャ語は若干違うんですけども、しかし、ここで大事なことは、皆さんはイエス様を愛しますか？
アメン。
イエス様を慕っている、ちょっとでも皆さんがイエス様のことを愛している慕っているとするとするならば、皆さんはイエス様から任された羊を飼うべきなんです。
アメン。
自分のことだけよし、ただ自分の鍛錬、ただ自分だけが、ね、あの知識を詰め込んで、ただ自分だけが奇跡印を起こして、そういったことじゃなく、大事なことはイエス様から任された羊をケアすることです。どんなにですね、もう知識が秀でて印奇跡を行っても、ね、羊一匹も養えないようじゃ、その人は牧会者とは言えないんです。ただの魔術師かなんかになってればいいんです。むしろ本当に傷ついた困った羊の面倒を見ること、もし皆さんがイエス様を愛するならば、もし皆さんがイエス様のことを、ね、I love you Jesus 言ってるならば、イエス様から託された羊の面倒を見ること、これが大事なんです。
それぞれに羊、私には羊いないな、いいえ、皆さんに羊はいます。どういうことか、家族、わからず屋の家族も皆さんの羊です。周りにいる、ね、人々も皆さんの羊なんですね。で、羊の飼い方はどうなのかって言ったらね、羊の飼い方はね、一つなんですよ。羊は自分のね、牧場がわからない。だから羊を飼う人は何するか、羊のためにいつも牧場をね、自分が把握しなきゃいけないんですよ。だから働き人とは何かって言ったらね、この人に何を食べさせればいいの、この人に何を食べさせたらこの人が育み育てられるの、ということをいつも考えなければならない。牧場が必要だということなんですけど、牧場を具体的に考えると、どういったものかって言ったらね、一人一人に何を食べさせればいいの、ということを考えなければならない。だから皆さんがね、イエス様に会って養いたい人がいるとするならば、皆さんの身勝手なね、思いを食べさせてはならないんです。牧場ね、牧場、その羊に合った牧場なんですね。だからイエス様、今誰々さんはね、食べなければなりません。この人に食べさせる御言葉ください。この人に食べさせる御言葉ください。この人に食べさせる御言葉ください。ね。憩いの水のほとりが必要なんですね。乾く。ということなんですね。乾く。ということなんですけど、その人の人生に乾きがあるわけなんですね。その乾きに対して乾きを潤す。 ね、生ける水が必要なんですよ。乾きを潤す生ける水が必要。主よ、夫婦関係で乾いています、生ける水をください。親子関係で乾いています、生ける水をください。経済で乾いています、生ける水をください。病気に伏して病によって、ね、命が乾いています、生ける水をください。だからその人に必要なその食物、霊的食物、それを牧場と言います。牧場で得られます。だからこの人に必要な御言葉をください、この人の渇きを潤す御言葉をください、ということを私たちはイエス様に常に常に私たちはイエス様にお願いしなければならないんですね。羊、自分の羊ではありません。主が私たちに、私の羊を買ってください、私の子羊を買ってくれ、ね、牧してくれと言っていたから、預かったものなんですよ。その預かったものを、ね、どうしていいかというのは主人に意を聞かなければならない、ね、だからイエス様に私たちは何をするべきかって言ったらね、預かった羊に必要な御言葉の養殖、預かった羊に必要な生ける水、それをイエス様により頼む。私の羊を飼いなさいって言ったでしょ、私の羊を牧しなさいって言ったでしょ。だからイエス様の羊なんですよ、イエス様の羊。だからイエス様からいただいたもので、ね、食べさせるんですよ。イエス様からいただいたもので彼らを飲ますんです。だから自前なもので何かをしようとするということはもてのほか、絶対やってはならない、そのようなことなんですね。あなたは私を愛してますかと言いました。はい、私があなたを愛しているかどうかはあなたがご存知ですって言ったんですね。だからペテロ愛しているんですね。でも愛しているということのね、証はなかった。愛しているのに裏切った、愛しているのにさあ漁に行こうと言った、ね、でも愛していったんですよ。愛しているのにね、勇気がなかった。愛しているのにね、もう自分には何もできることがないと思ったから漁に戻るという決断をしたわけなんですよね。イエス様はこう言ったんですよ。あなたは私を愛してますか。でその後に、私の羊を飼いなさい、子羊をね、牧しなさい、飼いなさいとか言っているんですよね。愛しているとするならば、愛しているとするならばどういうことかって言ったらね、愛しているとするならば、わざわざね、十字架で死ななくてもいいよ。あんたが今やるべきことはね、何も追いそれたそういうことではなくてね、私の羊を飼うことと牧すことだということを言ってるんです。だから殉教というものはもう長い間キリスト教において欠かせないね、つきものですということですけれど、殉教するために選ばれている人はね、もうほんの一握りしかいません。主が選んだ人だけがその栄光に預かるわけなんですね。だから今私たちが通常のこととして何をしなければならないかって言ったらね、羊を飼うことです。羊を牧すことです。それが主が私たちに与えてくださった使命なんですね。自前な力ではありません。イエス様の御言葉で羊を飼う。イエス様の御言葉によって生ける水を飲ます。ということで、この羊を飼って、そして主の御名を褒めたたえる。これが私たちに与えられているこの使命なんですね。詩編のこの23編というのは、ですね、関心言博士 ポールガンと言うんですけれど、この先生はね、牧会学の世界的な権威なんですよ。その先生が言ったのは、牧会学としてこんな分厚い本はいらないよ。あなたたちがイエス・キリストに会って牧会をしていくために、こんな分厚い牧会学の本をね、丸暗記してそれをする必要はないよ、ね、本当にイエス・キリストにあるね、その御言葉で食べさせること、御言葉で飲ますこと、そして牧すこと、それだけが牧会学だって言ってるんですよ。神学校においてその牧会学、とっても大切な科目として学びます。ですけれど、牧会とは何かね、 C プラス C、キュア、ケア、ね、これだけでいいんだということを、ポールガン先生は私たちに教えてくださいました。詩編23編は牧会学のその典型なんです。主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません、ね、羊飼いである方がいれば乏しいことはないということを、わーと綴られているんですね。だから私と皆さんが本当にイエス様に会って、私がなんかイエス様に会って役に立って仕事したいなと思っている、その思いが皆さんの中にね、募って、それがあるとするなら、皆さんがするべきことは一つなんですよ、ね、イエス様が預けてくださったね、その羊をイエス様の御言葉で、身勝手な自分の言葉じゃなくて、この羊に必要な御言葉を主からいただいて、その御言葉を届ける、食べさせること、こういうことらせること、主からいただいた言葉はね、その人にあげると、もう食べてこういうことるんですよ。そして渇きを覚えているその人たちの様々な地上に対して、まだ主からいただいた生ける水、ね、憩いの水のほとり、それを見つけて、そして生ける水である御言葉をその人に伝えて飲ますことによって、その人の人生に現れる、ね、渇きを潤してくださるイエス様を体験させるということによって、私たちはイエス様の羊をね、牧すことも飼うこともできる。これが今日の御言葉なんですね。イエス様は弟子たちに、本当に愛しているならば、私を愛しているならば、私の羊を飼ってください、私の羊を牧してくださいと願いました。三度にわたってね、私たちが本当にイエス様を愛しているかどうかは、私たち自身が羊に対してね、関心があるかどうか、それによって分かりますね。あーって、自分がね、今クリスチャンになってね、一人二人気になる人がいないとしたら、自分がクリスチャンでありながら、自分の周りにいるね、人に対して気になる人が一人もいないとするんだったら、悔い改めてください。なぜ気になる人がいないとするんだったら、皆さんはイエス様を愛してない。イエス様言ったでしょ、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますか、私があなたを愛するかどうかはあなたがご存知ですって言った時に、私の羊を飼いなさいって言った。だから皆さんがイエス様を愛しているとするならば、必ず皆さんが気になる人がいるはずなんですよ。その気になる人のために、主よ、その気になる人、イエス様の豊かなこの御言葉で養いたいです、御言葉ください。ああ、私が気になっている人がとっても今困難にね、陥っています。 その人の人生にね襲いかかっているこの親子問題、この夫婦関係、この経済問題課題、これをもう本当にこれによって乾いている、その人をどうすればね、この渇きを潤すことができますでしょうか。主よ、私にその渇きを潤す御言葉をくださいとお祈りをする。気になる人がいなかったらこれできないでしょ、ね、気になる人がいなかったらできないでしょ。気になる人がもしいないとするんだったら、皆さん今日から祈るんですよ。主よ、私が目を閉じた時に、私がイエス様に会ってね、気にしなければならない人を教えてください、気にしなければならない人を教えてくださいと皆さんは祈るべきなんですよ。それがない人はイエス様は今日の御言葉と言ってますよ。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛してますか、ね、はいって言ったら、私の羊を飼いなさい、牧しなさい。気になる人がいなかったら飼うことも牧すこともできない、ね、っていうことはイエス様の働き人ではないということなんですね。気になる人がたくさんいますように、気になる人がたくさんいますように、そしてイエス様を愛しているその印として預けてくださった羊を飼う牧す皆さんでありますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン、
アメン。続いて18節からイエス様は、ね、こういうふうに、ペテロに言ってからその後言うんです。誠に誠にあなたに告げます、あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし、他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。ペテロは振り向いてイエスが愛された弟子が後についてくるのを見た。この弟子はあの晩餐の時イエスの右側にいて、主よ、あなたを裏切る者は誰ですかと言ったものである。ペテロは彼を見てイエスに言った、主よ、この人はどうですか。イエスはペテロに言われた、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。そこでその弟子は死なないという話が兄弟たちの間に行き渡った。しかしイエスはペテロにその弟子が死なないと言われたのではなく、私の来るまで彼が生きながらえるのを私が望むとしても、それがあなたに何の関わりがありますかと言われたのである。これらのことについて証ししたもの、またこれらのことを書いたものはその弟子である。そして私たちは彼の証しが真実であることを知っている。イエスが行われたことは他にもたくさんあるが、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと私は思う。アーメン。そうです、イエス様がなされたこと、これをいちいち一つ一つ書いていくとするならば、この世界も、ね、この地球だけじゃないんですって、世界、宇宙、ね、もう地球から離れた、ね、星々に至るまでも書物を入れることができないほどのお方がこの私たちの主イエス様なんです。皆さん、このお方を体験してください。このお方は御言葉なるお方です。そして皆さんがこのイエス様と出会い、イエス様に召し出されたのであるとするならば、皆さんもこの経験をするべきです。皆さん若い時は自分の好きなことをして歩んでおりました。 しかし年を取るならば、すなわち霊的に成熟していくならば、皆さんの好き勝手ではなく、むしろ他のお方の望まれるままに皆さんは手足縛られて、そしてそのお方の示す通りにしていくのです。ここにペテロは、その経験をしました。これはペテロがどのような死に方を、して神の栄光を表すかを示して言われたことだって、そういうふうに書いてあるんですけども、皆さん一人一人においてもそうです。皆さん一人一人が本当にかつて本当に自分の好き放題、自分の、思い意志感情が生き生きとしてみなぎってその通りにしていった結果、何が起きたか、本当に皆さんの人生良いことが起きたでしょうか。皆さんの思いのまま好き放題、自分は誰にも縛られずに生きていくんだよってやった結果、何が起こったか。多くの人が迷惑を被ったり、あるいは破産自分自身がしてしまったり、自分自身の健康を損ねてしまったり、自分自身の友人をひどく傷つけてしまったり、いろいろあったかもしれません。あるいは親、あるいは子供、あるいは本当に大切な夫、妻を傷つけてしまったかもしれません。もうそうした、自分の思いのまま、これは縛られること、これは本当に幸いなことです。そのような生き方については死ぬこと、これは実は幸いなことです。それから後、皆さんはイエス様の栄光を表す新しい人生と入るんです。もはや以前の自分は死に明け渡して、そして本当に皆さんの手足は聖霊に縛られて、聖霊の、赴くままに、促されるままに、神様の栄光を表す手足として作り変えられて、羊通りはしない、本当に以前は人を傷つけてきた唇、言葉、立ち居振る舞い、それが本当に人を生かし、人を癒し、人をイエス様へと永遠の命へと導く手足、唇に皆さんは用いられていくようになるんです。これは幸いなことです。イエス様は皆さん一人一人にチャレンジを与えておられます。皆さん一人一人が本当にこのイエス様のために、そして本当に福音のために、そして本当に隣人が、自分の大切な妻、夫、息子、娘、親が、本当にイエス様にあって命を得ていくかどうか、皆さんぜひ羊飼いになってください。そして本当に命を養うものとして、本当にこれから大いにこのイエス様の栄光を表していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン、
アーメン。それでは今いただきました御言葉、それぞれを思い浮かべながら、本当に皆さん自身がイエス様にあって羊を飼うものとして作り変えられて、もはや以前の生き方、これは死に明け渡し、そして本当にこれからはイエス様による新しい人生を歩んでいく、その決心を今皆さんそれぞれの祈りのひとときの中で告白して祈っていきたいと思います。
では415番を賛美して、私たち一人一人も本当にイエス様が羊を飼う力を与えてくださいと祈っていきたいと思います。